シティライド高山。
シティガイド高山です。今月は私亀山陽子がお送りしています。今日は高山市の上水道事業と下水道事業の経営について、高山市水道部長の池の又浩一さんからお話をいただきます。池の又さん、よろしくお願いいたします。
はい、本日は高山市が実施しております上水道事業と下水道事業の概要、それから会計の仕組みと運営状況についてお話しさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ではまず早速基本的なところになりますが、それぞれの事業の概要からお聞かせ願えますか。
はい、まず上水道事業でございますが、皆さんご存知かと思いますけども、私どもは河川の水を使いまして安全に飲めるきれいな水道水を作っております。具体的には河川から水を汲み上げて浄水場へ運びます。浄水場では河川の水に薬品を注入して、その後攪拌やろ過を行い、消毒してきれいな水道水を作ります。そしてこの水道水の排水池、水道水を排水池、これは少し標高の高い場所に設置しております。丸くて大きなタンクなのですが、このタンクに溜め置きまして、そこから水道管で各ご家庭や工場などにお届けをしています。市内の水源は79箇所、浄水施設は70箇所ございます。また各ご家庭に水道水を届けるための排水管が延長約 1000km ございます。これらの施設内の機器の修繕や取り替え、さらには老朽化した水道管の更新など、毎年多額の維持管理費がかかりますけども、こういった費用を水道料金で賄っております。このように皆さんからいただいた水道料金で安全でおいしい水道水を作って提供するというのが上水道事業でございます。
わかりました。ね、蛇口をひねれば当たり前のようにお水が出てきますけれども、安心して飲むことができるお水を作って皆さんにお届けするためには、毎年多くの維持管理費用がかかっているということですね。では続きまして、下水道事業についてどのような事業になるか教えてください。
はい、次は下水道事業でございますけども、こちらは使った後の汚れた水をきれいにして河川へ戻すということで、言ってみれば上水道事業と反対の工程を行う事業でございます。具体的にはご家庭などの台所、お風呂、トイレなどから排出された汚水を下水道管を通して処理場へ運びます。処理場では最初の沈殿池で土砂やゴミを取り除き、その後微生物を活性化させて汚水を処理します。そして最後に塩素を加えて消毒し、きれいな水にして河川へ流します。市内の処理場は49箇所、下水道管の延長は約 780km にも及びます。この他にポンプ場1箇所、マンホールポンプ273箇所と、全国的に見ても非常に多くの施設によりまして汚水処理を行っております。上水道事業と同様に、これらの施設内の機器の修繕や取り替え、さらには老朽化した下水道管の更新など、毎年多額の維持管理費がかかりますが、こういった経費を下水道料金で賄っております。皆さんからいただいた下水道料金で下水道を整備し、水路の汚れや悪臭をなくして町を衛生的な環境に整えるというのが下水道事業でございます。
はい、ね、この広い高山地域にこれだけ多くの施設設備が設置され、それらを稼働させて上水道事業においては安全なお水の提供ができること、また下水道事業においては衛生的な環境が守られているということが分かりました。ではもう少し深いところをお聞きしたいんですが、この2つの事業はそれぞれ水道料金と下水道料金を財源として行われていると思いますので、市が行っている他の事業、道路整備とか公園整備とは事業の形態が少し違うように思うんですが、そのあたりご説明いただけますか。
はい、それでは上水道と下水道の会計について説明いたします。上水道や下水道の事業は市民の福祉増進を目的に市が経営する企業、いわゆる公営企業が 提供する事業ということになります。公営企業の会計は企業会計と呼びまして、市の管理する一般会計から独立しております。その経営は地方公営企業法という法律に基づき独立採算制となっておりまして、経営に必要な費用はお客様からいただく料金収入で賄うことが原則になっています。
市が行う事業であって公共性は高いんだけれども、合わせて経済性も考えなくてはならない事業形態がこの公営企業会計という理解でよろしいですか？
はい、その通りです。上水道事業も下水道事業も独立採算性を基本と考え経営していくことが必要となります。毎年3月締めで決算を結び、民間企業と同様に財務諸表を作成して収益を確定しながら事業を運営してまいります。決算においていわゆる黒字赤字といった経営状態が確定するわけですが、上水道事業下水道事業のサービス提供を持続していくためには民間企業と同様に黒字決算となるように事業を進める必要があります。
はい、では2つの事業の現在の経営状況について教えてください。
はい、ここから少し重たい話になりますけども、令和3年度の決算を踏まえまして、経営状況を説明させていただきます。まず上水道事業です。経営状態としては黒字決算は結んでおりますけども、3年連続で営業損失が発生しておりまして、今すぐということではないですけども、赤字に転落する前には20年以上据え置いてきた水道料金を改定しなければならないという危機が迫った状態です。一方下水道事業の経営状態は企業会計になって2年が経ちましたが、2年連続で15億円以上の営業損失、純利益は約12億円の赤字となっておりまして、こちらは経営的に非常に厳しい状態でございます。赤字の12億円は皆様の税金である一般財源で補填している状況でございまして、今すぐにでも料金改定をしなくてはいけないというくらいの厳しい経営状態でございます。
経営は厳しい状況だということなんですね。こういった状況になっているのはやはり新型コロナの影響も大きいんでしょうか？
はい、新型コロナウイルス感染症によります、自粛などで、観光客が減少したことも要因の一つではありますけども、年々人口が減少しているために水の使用量が減少し料金収入が少なくなったことで経営状況が悪化しているというものと考えております。私どもとしましては水道水の安定供給のために水道施設の老朽化対策や耐震化対策、災害対策に取り組んでいきますし、下水道事業におきましても、処理施設の統廃合を進め施設の数を減らすことにより維持管理費を抑えるなど経営の効率化を進めてまいります。それでも解消できないほどの継続的な資金不足も見込まれますので、現在将来の収支を想定しながら収益改善のための料金改定を検討しているところでございます。
なるほど、分かりました。少しね、上水道下水道の厳しい経営状況、理解できたかと思います。私たち市民にとって、料金の改定というのは決して望むものではありませんけれども、福祉とかね、基盤整備などの市のまちづくりに必要な一般財源から水道下水道事業への資金不足を補うということにはね、限度もあるかと思いますので、上水道下水道は独立した会計において経営が安定するようにしていただけたらと願っております。
はい、今回は令和3年度の決算までを踏まえた経営状況の分析結果をもとに現状をお話しさせていただきましたけども、市民の皆さんにとっては聞くだけではわからない部分も多いかと思います。どうぞよろしくお願いします。
はい、市民としてはね、自分たちの街づくりのためにも住んでいる市のインフラなどの事情は把握しておくことが必要かと思いますので、特集号でぜひ皆さんの理解を深めていただければと思います。今日は高山市水道部長の池の又浩一さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
シティガイド高山でした。